ピックアップ臨時会定例会の概要。第5回臨時会を11月10日11日の2日間開催し、一般会計の補正予算、契約の締結などの市長提出議案4件及び委員会提出議案2件を審議しました。第6回定例会を12月2日から19日までの18日間開催し、一般会計の補正予算、条例の一部改正などの市長提出議案37件及び請願を審議しました。令和6年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定。11月臨時会。賛成多数で認定。議会の指摘した問題点を令和8年度の予算編成、事業実施に反映していくため、決算に対し全体で41件の意見を付し、賛成多数で認定しました。付した主な意見は次の通りです。予算決算委員会として付す意見、抜粋。議案第104号全体に対する意見。学校部活動の地域展開を進めるため、本市の実証研究の成果を活かし、他部署と連携しながら部活動改革を推進すべきである。令和8年度からの地域移行に向けては、子どもたちが安心して活動できる環境整備や体制づくり、及びそのための予算措置が必要である。また、施設利用の明確化や移動支援も急務であり、市全体が責任を持って主導し、関係機関と連携し、具体化を急ぐべきである。普通財産管理事業費。用途廃止後、売却されずに残っている施設は136施設ある。引き続き、計画的な除却、解体と私有財産の有効活用を図っていくべきである。頑張るふるさと応援事業費。寄付金受け入れ額から住民税控除額や返礼品代、事務手数料などを差し引いた収支はマイナスとなった。移住定住促進やシティプロモーションの中で、ふるさと納税へのアピールをしているとのことだが、寄付金の増加に向けて返礼品や推進方法の拡充を図り、事業展開すべきである。引きこもり支援推進事業費。相談件数481件など一定の成果も出始めている。民生委員や福祉委員などからの地域の情報を吸い上げる仕組みの構築など、関係機関とのネットワークをより強固なものとし、さらなる事業の充実を図ることで多くの方に支援が届くよう努めるべきである。保育所等運営事業費。令和6年度の入所保留児童は76人もいた。待機児童は0人であったが、入所保留児童への対策もすべきである。保育対策総合支援事業費。潜在保育士などを対象とした復職支援講座を2回開催し、2名の復職につながったとのことであった。保育人材の確保は喫緊の課題であり、潜在保育士の復職につながるよう継続的な支援をすべきである。写真。保育士と園児が遊ぶ様子。写真、説明。保育士と園児が小さなテーブルを囲んでおままごとのようなことをしている様子です。写真、終わり。ゴミ対策推進事業費。ゴミ収集場所整備費補助金について、市徳山環境衛生連合会の会議でも補助金の増額の意見があるとのことだった。物価高騰により、ゴミ収納ボックスなどの値段は上昇しており、環境美化衛生の観点からも、補助内容を見直し、補助金を増額すべきである。 市道維持管理費。市道の維持管理は市民生活に直結している事業であるため、近年の人件費、物価高騰を踏まえ十分な予算を設定するべきである。公園・街路樹維持管理事業費。274箇所の公園管理に対してこの予算では不十分であり、公園愛護会に頼らなければならない現状である。よって十分な予算の確保に努めるべきである。小学校特別教室空調設備等整備事業費。中学校特別教室空調設備等整備事業費。小中学校の特別教室空調設備と照明 LED 化に向けた PFI の導入可能性調査は完了しており、PFI 方式では単年度で対象教室のすべてに設置することも可能とのことである。近年の猛暑から子どもたちを守り、学習環境を整えるために令和7年度中に予算化し、事業実施への準備をし、令和8年度予算で発注・整備できるよう取り組むべきである。委員会審査結果、賛成多数で認定。火災予防条例の一部改正。12月定例会。全会一致で可決。本議案は令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受け、林野火災注意報及び林野火災警報の的確な発令などにより、林野火災予防の実効性を高めるため、所要の改正を行うものです。企画総務委員会での審査。質問。林野火災注意報、警報はどのような場面で発令されるのか。答え。林野火災注意報の発令指標は、丸1、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の時。丸2、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ乾燥注意報が発表された時。また、林野火災警報の発令指標は、林野火災注意報に合わせ、強風注意報が発令された時。質問。市長が火の使用を制限できる区域を指定できるとあるが、制限の内容は。答え。林野火災注意報、警報の対象区域の指定は、市全域とし、次の6つの行為が火の使用制限として設けられた。1、山林、原野などにおいて火入れを行わないこと。2、煙火の消費、いわゆる花火をしないこと。3、屋外において火遊び、焚き火をしないこと。4、屋外において引火性または爆発性の物品、その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。5、山林、原野などの場所で火災が発生する恐れが大きいと認め、市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。6、残火やタバコの吸い殻を含め、灰や火の粉を確実に始末すること。質問。実際に発令される状況はどの程度あるか。答え。令和7年1月1日から5月31日までの間では、注意報の発令対象日数は23日間、警報の発令対象日数は12日間であった。質問。発令時の市民への周知方法は。答え。消防車両などによる警戒巡回や市ホームページ、周南メール、防災行政無線などを通じて周知を図る。委員会審査結果、全会一致で可決。太陽光発電設備の適正な設置及び 管理に関する条例制定、12月定例会、全会一致で可決。本議案は、地域と共生した太陽光発電事業を推進するとともに、良好な自然環境、生活環境、景観、その他の地域環境の保全に寄与することを目的として、市内の太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものです。環境建設委員会での審査。質問。太陽光パネルの廃棄などについては、最終的な責任を負うのは設置業者である日本の企業か、あるいは外国企業か、そうした部分を検証する必要があると考えるが、本条例にその要素を盛り込むことは可能か。答え。廃棄などの問題に関して、国は固定価格買取制度の下で処理費用の積み立てを義務付ける方策をとっている。また、本条例では、事業者と土地所有者ともに責任を負うこととしており、事業者の定義には、外国の事業者を想定してはいないものの、管理者を明確にして指導することとしている。委員会審査結果、全会一致で可決。学校施設使用条例などの一部改正、12月定例会、賛成多数で可決。本議案は、物価高騰を踏まえた施設使用料の改定のほか、施設使用料と冷暖房使用料の一本化、貸し出しの利用区分を午前、午後、夜といった時間区分から1時間ごとに変更することなど、施設に応じた見直しを行うものです。教育福祉委員会での審査。質問。改正の経緯は？答え。使用料の見直しは4年に1回、全庁的に行っている。今回、物価高騰の影響から維持管理などのコストが上がっていることも踏まえ、受益者負担の適正化を図るため、使用料を見直した。また、利便性の向上を図るため、時間の区分変更などの見直しも行った。質問。例えば、小中学校の屋内運動場は、改正前の規定では、朝6時から正午までの6時間分の使用料は、固定照明設備使用料を含まずに730円だが、改正後は、固定照明設備使用料を含めて1時間につき330円、6時間で1980円となる。このように新しい料金形態では使用料は上がるのか。答え、小中学校の屋内運動場は旧使用料を1時間単位で割り戻して固定照明設備使用料を足したものを1時間単位の使用料として計算している。実際には昼夜で照明設備を使う方が多く、照明設備を使った場合の使用料が高くなることはない。また、これまで固定照明設備使用料は減免ができなかったが、今回の改正で使用料に一本化することで、教育目的で小中学校が使う場合や公共的な団体が使う場合は、減免が可能となる。よって、ほとんどの場合で、利用者の負担は減ると考えている。委員会審査結果、全会一致で可決。本会議での討論。反対討論。市民の利便性が向上することはいいことだと思う。利用料が下がる施設もあるが、利用料が上がり、市民負担が増える施設もあるため、反対する。本会議での議決結果、賛成多数で可決。写真、写真説明、屋内運動場の写真です。向かって正面奥にステージ、両サイドにはバスケットゴールが設置してあり、右側上部にある大きな窓から光が差し込んでいる様子の写真です。写真、終わり。一般会計補正予算第7号。 12月定例会、全会一致で可決。なお、補正予算に計上された経費について抜粋して掲載しています。仮称、徳山北部拠点施設整備事業、令和8年3月19日までの工期の工事を令和8年度に繰り越すものです。予算決算委員会での審査、質問、事業を繰り越す理由は、答え、造成工事が1ヶ月遅れたことによるもので、建設工事の工期短縮を図ったが、進捗が追いつかず、工事の完了が年度をまたぐ可能性が生じた。5歳児健康審査にかかるオンライン問診及び分析システム使用料。令和8年から運用を開始するため、準備期間を考慮し、令和7年度から令和10年度までの債務負担行為を設定するものです。予算決算委員会での審査。質問。具体的にどのように使用するのか。答え。保護者がスマートフォンで回答した問診項目をもとに、子どもの心身の成長や発達の程度について分析をし、その結果を参考に集団検診会場で医師による診察などを行う。検診結果は保護者と共有し、家庭での育児の参考とするほか、必要に応じて就学支援などにつなぎ、子どもの健康の保持・増進を図っていく。小中学校特別教室・空調設備等整備アドバイザリー等業務。小中学校の特別教室・空調設備整備と照明設備 LED 化にかかるアドバイザリー業務と合わせて、学校体育館空調設備の PFI 導入可能性調査を行うものです。予算決算委員会での審査。質問。プロポーザル実施の際に、市内事業者が施工や維持管理に参入できることをしっかりと使用書に明記し、それが最優先の評価項目になるという理解でよいか。答え。評価基準などは、プロポーザルの評価会などで設定するものであるが、地元業者の参画促進、また参画に向けた諸条件の整理ができているかといった点を、しっかりと評価基準に入れていきたい。委員会審査結果、全会一致で可決。なお、採決終了後、委員から付帯決議案が提出されました。付帯決議案。本市が進める小中学校特別教室空調設備等整備事業において、PFI 方式の導入が検討されている。当該事業は空調設備及び LED 照明の整備を中心とするものであり、市内事業者においても十分に対応可能な技術と実績を有している。よって、地域経済の活性化及び地元企業の育成という観点から、市内事業者が優先的に参入できるよう十分な配慮を求める。付帯決議案の結果、全会一致で可決。一般会計補正予算第8号12月定例会、賛成多数で可決。なお、補正予算に計上された経費について抜粋して掲載しています。不発弾処理対策事業負担金。徳山下松港で発見された不発弾の処理費用の2分の1を市が負担するものです。予算決算委員会での審査。質問。県に対して負担割合の交渉はできなかったのか。答え。現時点で経済的な損失が出ており、一刻も早い問題解決が重要であること、また市民、県民を守るという点においては、負担割合に差はないと感じている。市民を守る、県民を守る、そして地域経済を守るという観点で、 市民を守る第一義的な責任は市にあると認識している。県としっかりと歩調を合わせ、費用折半で一刻も早い解決を目指していく。質問。不発弾処理時の住民避難の有無や当日の対応の方向性は決まっているのか。答え。市、県、出光興産、海上自衛隊で話を進めており、順調にいけば3月上旬をめどに処理できる方向で動いている。処理日などについては周辺住民に丁寧に説明していく。今の見込みでは陸上域への影響が出光興産内にとどまる方向であり、しっかりと対策を講じていきたい。質問。不発弾処理にかかる経済的な損失を把握しているのか、今後経済的な支援を考えていくのか。答え。現時点では補償についての法的な根拠はないが、政府要望において中小企業への支援や桟橋が損壊した時の補償は強く要望している。出光興産や関係企業に大きな損失が出ていると聞いており、状況把握に努めたい。委員会での討論。賛成討論。地元経済に多大な影響を与えている。市民に不安が広がり、一刻も早い解決が望まれる。本市の財政負担が少しでも軽減されるよう、引き続き国や県との交渉に配慮してもらいたい。委員会審査結果。賛成多数で可決。一般会計補正予算第9号12月定例会全会一致で可決。なお、補正予算に計上された経費について抜粋して掲載しています。物価高騰対策費住民税非課税世帯共通商品券支給事業令和8年1月1日に本市に住民記録のある令和7年度住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり令和8年5月から10月までの6ヶ月間で使用できる1万2000円分の共通商品券を支給するものです。予算決算委員会での審査。質問。物価高騰に対する市民への支援が、共通商品券の支給となった経緯は。答え。国の総合経済対策を踏まえ、全庁的な議論を行った。物価高騰で苦しむ市民と、エネルギー、仕入れ価格の高騰などにより苦しむ事業者を合わせて支援するため、最初は1000円券が12枚綴りの商品券を1万円で購入できるプレミアム付き商品券を支給することとしたが、商品券を買うこと自体が難しい世帯があるため、住民税非課税世帯を対象に、プレミアム付き商品券の1万2000円と同額の共通商品券を支給することとした。質問。共通商品券が届くまでのスケジュールは？答え。共通商品券支給事業のため、システム改修が必要だが、全国共通システムを構築する作業のため、令和8年2月までシステムエンジニアを確保できないことから、3月1日からシステム改修に着手することになる。共通商品券は4月23日頃から配布される見込みであるが、対象者が2万世帯と多いため、配り終えるのに3週間程度かかる。物価高騰対策費、プレミアム付き商品券事業。インターネット、はがきによる抽選により、使用期間が6ヶ月の1000円の商品券12枚を1セットとして、1万円で販売するものです。また、商品券の換金手数料は市の負担とするものです。予算決算委員会での審査。質問。商品券の利用がディスカウントストアなどの特定の全国的なチェーン店に集中し、地元事業者へ十分に循環しない恐れが生じるが、 加盟店登録について一定の制限を設けることを検討してはどうか。答え、ディスカウントストアがすでに加盟店として登録されていることを踏まえると、今後新たにそうした制限を設けることは困難である。委員会審査結果、全会一致で可決。なお、採決終了後、委員から付帯決議案が提出されました。付帯決議案。本議案は、物価高騰対策についての補正予算であるが、現在の状況を考えれば、緊急性をもって対応しなければならない。商品券については、現金給付にした方がより早い対応ができると思われるが、商品券事業をされるにしても、年度内実施を目標にするなど、スピード感を持ち、一日でも早い事業実施に努められるよう求める。また、今回以降の第2弾の物価高騰対策として、19歳以上全員に5000円の現金給付実施を表明されたが、これについても一日でも早い対応が必要である。本議案、第2弾、いずれの事業についても、その内容もそのスピード感も、周南市における物価高騰対策として誇れるものとなることを期待する。付帯決議案の結果、全会一致で可決。